読いたします。マタイによる福音書16章21節から28節までです。新約聖書の32ページです。新約聖書は、後ろの方のページになっています。はい、32ページです。マタイによる福音書16章21節から28節まで。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを 見るまでは、決して死なない者がいる。命を得る者と題して、宍戸久子教師にメッセージを伺います。
ただいま、マタイによる福音書16章21節から28節をご一緒にお聞きしました。最初の21節をもう一度お読みします。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。このマタイによる福音書は、今お読みしたところから第2部にあたるような箇所として始まります。直前で弟子の一人ペトロがシュエスを、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白していました。ガリラヤの伝道を始められた主イエスが、その最後のところに来てペトロの告白を受け取ってくださり、 第一部が閉じられるようになり、今日の箇所から主の十字架復活へと進んでいく第二部にあたるようなところが始まります。この時からという言葉で、ここに一つの区切りがあることが示されています。主イエスが弟子たちに打ち明け始められたということは、もう前々から主ご自身はそのことを心に秘めておられて、ついにこの時から打ち明けることを始めたということです。それは弟子たちに知ってもらいたい、理解してもらいたいお考えになられたからでしょう。けれどもその内容は弟子たちにとって思いもよらないショッキングなものでした。それでそれを聞いたペトロは激しい反応をこの後見せています。主が打ち明けられたのは、ご自身が死を遂げられる、しかも殺害される、そして復活するということでした。エルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺されなければならない。ここに、3つの、種類の人たちのことが出てきますが、ユダヤの社会の最高権力機関である最高法院と呼ばれる議会に属するユダヤ教、ユダヤ社会のリーダーたちのことです。この人たちとの対立は、主の伝道活動が進むにつれて激しくなっていました。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たちが、主イエスを殺そうと相談を始めたということが、以前のところにも記されていました。ここに至って、主ははっきりと、私はあのユダヤ教指導者たちに、殺されるのだとおっしゃいます。そしてそれは神がお定めになったご計画のうちにあることだというふうにも続けられます。マタイによる福音書は、マタイという人が属していた教会の事情を背後に持ちながら書かれています。マタイは教会の人たちに確認しているようです。主はあの時からご自分の十字架と復活のことを打ち明け始めてくださった。私たちは全くそれが分かっていなかったのだけれど、主はあの時から確かにそうおっしゃり始めた。そして事実、お言葉通り苦しみを受け殺され、3日後に復活なさったとおっしゃった通りではないかと。人は自分の失敗を語ることにためらいを覚えることが多いのではないでしょうか。まして取り返しのつかない失敗はなおさらで、少し話を変えて自分に有利に話したりしがちです。ペトロをはじめとする弟子たちは、この時全く主のお言葉、おっしゃっている意味が分かりませんでした。だからこそ主は打ち明けることを始められたのでもあります。ペトロは主のおっしゃっていることはあってはならないことだと思いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。そして主イエスからサタン引き下がれとまで言われてしまいます。ペトロという弟子はシエスのことを大変愛していましたし、大切に思っていたに違いありません。期待し希望を持ち、この方に従っていきたいと強く思っていました。ですから殺されてしまうことが分かっているという主のお言葉に、そんなことあってはならないと思いました。殺されるということを受け入れておられるようなお姿にも反発したのかもしれません。けれども、シエスを思うがゆえの言葉であったとしても、 それは主ご自身の思い、また神の御心とは離れたものでありました。後から振り返ったとき、ペトロたち、弟子たちはこの経験を恥ずかしい失敗として思い出したのかもしれません。ペトロの発言ではありますが、弟子たちは皆同じように思っていました。けれども自分たちの思いとは異なって、主はお言葉の通り苦しみを受け、十字架に死なれ復活なさいます。ここには自分たちの失敗を取り繕おうとする様子が見られません。むしろ私たちは激しい言葉で主から叱責されたのだと、そのことをそのまま伝えています。自分たちが主は十字架におかかりになる救い主だと分かっていなかった。そればかりでなく、主のお言葉さえ否定した、そんなことあってはなりません、そういう自分たちだったと正直に告白しています。ここにはこの福音書を読む読者、私たちがこの弟子たちの姿から学ぶようにという願いが込められているかのようです。本当に主はお言葉通り十字架と復活を経験なさった、十字架と復活の主こそ神のご計画によって定められていた我らの救い主である、この救い主に従おうと呼びかける言葉がここにあります。ところでペトロはなぜ22節にあるような行動をとったのでしょうか。22節に、するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。主を脇へお連れします。もうこれ以上公に語ってほしくなかった、先生もうやめてくださいという感じでしょうか。その上でペトロは主をいさめ始めた。この言葉は非難するとか叱るという意味の言葉です。ペトロはシュエスを非難し叱りつけ始めたのです。とんでもないことです、主よ、そんなことがあなたの身に起こるなんて許されないことです。激しい言い方で主のお言葉を止めようとしたのです。主のお心を理解していなかったからではあるのですが、ペトロは主にこう言われてしまいます。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。主も激しい言葉で答えておられます。ペトロをサタンと呼び、下がれ退けと、サタン悪魔を追い払うように命じておられます。主があの時私たちのことを、私のことをサタン悪魔とお呼びになった、そして引き下がれと命じられた、私の中に悪魔の働きがあるのをご覧になったからだ、主のことを何も分かっていなかった、主が十字架で死なれるなんてあってはならないと思っていた。ペトロはこう悔い改めて自分の罪を告白したので、教会の人たちはそのことを知ったのです。これは弟子たちの悔い改めの告白であり、また今この言葉を聞いている私たちの告白でもあります。自分が主からサタン引き下がれと言われたらどう思うだろうと想像します。はじめは何を言われているかわからないかもしれません。それに続く言葉は23節、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っているでした。ペトロは心外でした。邪魔をするつもりなんて全くなかったからです。むしろ逆です。 あなたが死なれるなんて受け入れられません。死なないでほしいのです。生きていてまだまだ活動してくださいという思いだったでしょう。ある人はペトロたち弟子たちが抱いていた主が王となられる真の国の建設の夢が壊れてしまうことをぜひとも阻止しなくてはならない、そう思ったから、十字架の死など意味がない、わからない、理解できないと思ったからなのではないかと考えます。サタン引き下がれと言われた後、主は言葉を続けておられます。ペトロに何とか分からせようとしておられます。たびたび思わされるのですが、シエスはやはり良い教師であられます。叱った後ペトロを放っておかれません。何とか分からせよう、理解させようという思いをお捨てにならず、言葉を続けておられます。ペトロの言ったことは主の邪魔をすることでした。なぜなら十字架と復活の歩みこそが神のお定めになった御子による救いのご計画であったからです。神のことを思わず人間のことを思っている、大変印象深い言葉です。私に言われているような言葉だと思います。人のことばかり思って神のことを思わない、それがまさに私たちの姿です。神のことを思わず人間のことを思っている、人間のことばかり思って神のことを思わない、このように言われたペトロは、そして私たちはどうしたらよいのでしょうか。24節から26節をお読みします。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。自分を捨てる、自分の十字架を背負うとはどういうことなのでしょうか。また全世界を手に入れるとか、自分の命を失う、自分の命を買い戻すとはどういうことなのでしょうか。自分を捨てるという言葉で思い出したことがあります。大学時代、カトリックの修道会が経営する女子寮に住んでいたのですが、そこに十数人のシスターがおられて、食堂をはじめ寮の管理に当たってくださっていました。である時、日直のような仕事をしておられたシスターに、内容は忘れてしまいましたが、何かの不満を漏らしたところ、そのシスターが自分を捨てないとねとおっしゃったのです。でシスターたちの中にも、大学生から見てもこの方はリーダーなのではないか、この方はシスターになられて間もない方なのではないかというふうに分かる方たちがおられて、私が話したのはまだ若いシスターとしての生活が板についていないという言い方が良いか分かりませんが、そういう方でした。けれどもその方が私に一言、自分を捨てないとねとおっしゃったのです。その時私は自分を捨てるという言葉の意味が分かったような気がしていましたが、今思うとシスターは私に自分の罪の姿を見つめるようにとおっしゃったのかもしれません。自分の思い、自分の不満、 自分の願い、そういうものを突き詰めていくことは、自分にこだわり、自分というものにこだわり続けるあり方です。そういう自分を捨てないと、そういう自分を手放すように、主にお委ねするようにと言われたのだと思います。他の人とは比べることができない大きな重荷を負う人のことを、十字架を負って歩む人と言ったりします。その場合、十字架は重荷とか試練と言い換えることができます。しかしここで主がおっしゃった、自分の十字架を背負って私に従いなさいは、単に重荷を引き受けるというだけでなく、自分の罪、自分が罪あるものであることを認めて、その罪を負ってくださる主イエスに従いなさいということです。主に従うとは、自分の罪を背負ってくださる方にお任せして生きるということでもあります。そしてそれは、すべての絡みつく罪から解放され、自由なものになる大変喜ばしい、大変嬉しいことでもあります。自分のこと、人間のことでなく、神のことを思う、神中心に生きる、神を肯定して生きる、それが主イエスに従うあり方、自分を捨てる生き方、自分の十字架を背負うあり方です。反対に、自分中心に、自分本位に生きる道もあります。主がここでおっしゃっている、自分の命を救おうとする、そういう生き方のことです。それは神なき者として生きるあり方です。私たちの生まれながらの心の傾きは、こうした自分を第一に考え、自分のため、自分を喜ばせて生きるものです。他の人に配慮しながら生きるより、自分の都合を優先させたり、自分と違う意見を理解しようとすることを諦めてしまったり、おそらくペトロには、また弟子たちには、彼らなりの主イエス像といいますか、主イエス理解があり、その思いや願いと主のご受難の予告は相入れないものでした。旧約聖書のイザヤ書55章の8節9節、旧約聖書の1153ページをお読みします。旧約聖書1153ページ。イザヤ書55章の8節、9節を読みします。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると、主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の思い、お考えは、私たちの道、私たちの思いを高く超えていると預言者イザヤは語りました。まさにここで主イエスがご自分のご受難とご復活を予告なさったこと、神の思いを理解できない弟子たちの姿に重なります。このように神と私たち人間の間は隔てられて、全く思いの重ならない状態でしたが、それをつないでくださり、私たちに神の御心を分かるようにしてくださった方がおられます。神のもとから来られた御子イエス・キリストは、神の子でありながら人の姿をとり、 私たちの世界においでになりました。私たちのために十字架におかかりになり、すべての罪を滅ぼしてくださり、私たちに許しを与え、私たちを新しい人へと作り変えてくださいました。こうして今、私たちは礼拝を通して神のお心を知るように招かれ、主イエスの仲立ち、取りなしによって率直に神に祈り、御言葉を聞き、御心を理解できるようにされています。すべての罪を許していただいて、新しい命をいただいた私たちは永遠の命をいただいています。神と共に主によって愛されたものとして生きる命で、死によっても失われることのない命をいただいています。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。というふうにヨハネの手紙1、3章1節にあります。また、どれだけ君のことが好きか当ててごらんという絵本があるのですが、まさにその通り、父なる神がどれほどに私たちを愛し、失われることのないようにご配慮くださっているか、御言葉を通して語りかけてくださっているか、この日また新たに思い起こしたいと願います。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。この日もまた礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり、感謝をいたします。滅びてはならないと主が呼びかけてくださっています。自分を捨て、自分の十字架を背負って、救い主に従っていくことができますように。それが命に至る道であることを確信し、死によっても失われることのない永遠の命の道を歩んでいくことを許されますように。この恵みをたくさんの方たちと、身近な方たちと分かち合うことができますように。礼拝をお捧げすることを許されない方々の上に、上よりの導きを祈ります。地上の働きを終えられ、天に召された方、ご家族のお一人お一人に上よりの慰めをお祈りいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。